すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和2年4月8日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。4月8日午後7時半を回りました。今夜のハマグリボーイズはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
長谷純に来ていただきました。
はい。
4月8日放送なんですが、
はい、
この放送は前日4月7日の午後8時から収録しております。
はい、ちょうど回ったところです。
そうです。日本がえらいことになってますな。
はい。
TKO の木下さんが YouTuber デビューするっていうびっくりしましたね。
ねえ、
ねえ、
鮮烈なデビュー。
あの、良くないねが 98% っていう、うんうん、
なかなか
僕は逆にその 2% の人が、はい、あの木下さんの動画にどこに魅力を見出したかを知りたいなと思うんですけど、ご覧になってないですか？
いや、私見てないんですけど、はい。いや、すごいですね、でも。
いや、あなた突っ込まないと。
え？
いや、ここはね、
はいはい、
おかしいじゃないですか。
え、おかしかったですか、今。
いや、ね、今4月7日、
はい、
ね、
はい、
8時から、
はい、
収録してるって言うてんのに。ね。TKO の木下さんの話したら。
はいはい。
ちょっとフレーズとしておかしかったんじゃないですか。
あ、そうですかね。
まあでもそれでいいんですよ。
うん。うん、もう平常運転で。
いや、そうです、そうです、はいはい。だからね、ほんまにね、ザレ言までね、
はい、
自粛は要請されてないんで。
そうそう。
うん。
うん、ね。
もういつも通りでいいかなとも思うんですけど。
はいはい。
ただね、
うん、
我々、何週か前に、憲法の話したじゃないですか。
はい。
で、大谷くんもいたかな、
ええ。
で、そういう建前が大事やっていう話を僕はしてて。
民主主義の話ね。
そうです、そうです、はい。で、それは建前に過ぎないみたいなことを大谷くんが言って、
うん。
うん。ちょっと議論になったような部分もあったんですけど、
はい、
今こういう緊急事態になって、
うん、
この後に及んで建前かって言われるかもしれないですけど、
はい、
やっぱり私は建前って大事だと思うんで、
う
ん、
そうです、う
ん、建前から考えた憲法というね、うん、
はい、
今回の緊急事態宣言というのはどういうもんかっていうのを考えたいんですけど、
うんうんうん、もう TKO 木本さんは、あ、木本さんじゃない木下さんはさておき、
木下さんはさておき、だからもうちょっと早いこと言ってほしかったんですよ、はい、そんなこと言ってる場合ないです、ないじゃないですか、墨田さんみたいなね乗っかってこられたか、僕もちょっと。
取り直しましょうか。
動揺したんですけど。取り直す？あ、もう取り直さんでいいよね。取り直さんでいいよね。
はいはい、
うん、そんなもう取り直す。もうありのまま行きましょう。
はい、
でね、
うん、
私が思うのは、
はい、
憲法の目的って何ぞやって、
うん、
この間も言ったかもしれないですけど、
うん、
まあ、国民の基本的人権を守る。
はい、うん、
っていうのが目的で。
そうです、
はい、うん。そのために憲法っていうのは、うん、国家権力の乱用を抑止するために、統治機構を、いろんなね、三権分立させたりとか、ね。
国会と内閣と裁判所についての定めを置いてると。
そ, それは、この三権が相互に抑制し合って、監視し合って、はい、
うん、
一つの権力が力を持つことを抑制させようという。
はい、
権力を縛るための、そういう統治機構っていうのが設けられてて、
はい、
前半の部分は人権の規定が並べてあって、
はい、
で、後半からですかね、憲法っていうのはそういう統治、
はい、
立法、そして行政、司法のことについて定めてあって、
はい、
で、それは、そういう権力が乱用されないように、
うん、
相互に監視して権力を縛りましょう。それで人権を守りましょうと。
はい、
権力乱用された人権が侵害されるから、
うん、
っていうのが憲法の大きな建前ですよね。
はい、そうです。
今私このね、
うん、
テーブルに、
ええ、
足部信義先生の憲法という、
はい、
はい、我々受験の時使ったじゃないですか。
ちょっと版が古いですね。
版が古いです、ええ、受験の時使ってた、
うん、
14、5年前に使ってた本ですよ、はい、まだちょっとね今日も読んでたんですけど、
ほうほう、
で、うん、まさしく今言った通りのことなんですよ、憲法って、
ええ、
で、そういう建前から行くと、
うん、
放送から考えたら昨日ですよね、
うん、
緊急事態宣言が出ましたけれども、
はい、
これは例外中の例外なわけですよね。例外中の例外で、そういう、まあ、内閣総理大臣で、総理大臣が緊急事態宣言をしたら、各都道府県の知事が、まあ、いろいろ、ね、権限を持って、人権を制限するようなことになる要請であったりとか、指示であったりとか、場合によっては財産の収容も可能になると、いうことで、これは本当に例外中の例外なんですよね。権力が集中して、本来憲法は権力の乱用を防止するためのものなんだけれども、非常事態だから、緊急事態だから、そういう権限を行政権に集中させて、なんとか乗り切ろうという、あくまでこれは例外なんですよね。で、その結果、まあ、緊急事態宣言が出されたことによって、いろいろ移動の自由もそうだし、営業の自由もそうやし、様々な自由、人権が制約されるっていうことになるんですけれども、この人権が制約される根拠って何かと言いますと、あのね、6本もね、ポケット6本持ってきましたよ。
それは新しい。
これは令和2年版です。今使ってるのは結構ね、あの、事務所とかだぶっとい。
そうですね。
6本使ってるんですけど、ちょっとカバンに入れるには重たいんで、コンパクト6本、ポケット6本ですか、
ポケット6本。
これはどこだ、
商品名ですけどね。
商品名。これはどこだ、あ、夕日閣ね。夕
日閣さん。
持ってきたんですけれども、人権を制約できる根拠って何かっていうと、憲法13条の後段に、生命、自由、及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。と定められていまして、だから公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。ということは、裏を返せば、公共の福祉、によって人権っていうのは制約されることがあるっていうことが、この憲法13条後段には書いてあるんですよね。で、この公共の福祉とは何ぞやと言いますと、先ほど紹介した芦部先生の憲法によりますと、これ未だに覚えてるもんですね、公共の福祉の定義、覚えてます？
あの、人権相互の、
そうそうそう、人権相互の
矛盾衝突をってやつですね。
そうそうそう、人権相互の矛盾衝突を調整する実質的公平の原理かな。今教科書見てないよね、僕。
見てないですよ。
僕らね、ベテラン受験生だったからね、覚えてるんですよ。人権がぶつかり合った時にそれを調整するのが公共の福祉で、人権と人権がぶつかり合う時に限って人権は制約される。例えば表現の自由がありますけれども、表現の自由は最大限尊重しないといけないけれども、無制約ではなくて、例えば名誉毀損になることがあるし、名誉毀損っていうのはだから表現の自由と名誉権が対立してて、これを調整しないといけない時があって、名誉を守るべき時は表現の自由が制約される、で、プライバシーとかと表現の自由が対立するときもありますし、週刊誌のね、報道で、デックンがプライバシーのことを書かれたら、あれはデックンの、まあ、東出さんですよ、もう、ちょっとね、親しみ込みすぎて、あの、デックンって呼んでますけども、デックンのプライバシーと週刊文春ですか、の表現の自由が対立してて、どっちが上回るんやっていうのを調整しないといけない。で、場合によってはプライバシーが上回るとなると、表現の自由が制約されることがある。で、最近だと、健康増進法ですか、改正されまして、まあ、喫煙っていうのもね。
まあ、一つの。
合法ですし、自由なんですよね。条文には明文化されてないですけども、新しい人権に入るんかな？
まあ、入ってくるんでしょうね。
そういう人格的生存に不可欠な権利っていうのは、明文になくても人権として保障されると解釈されてて、まあ、喫煙の自由も人によっては人格的生存に関わる部分があるから、で、保障はされているんかな？って言ってもいいのかな。まあ、憲法上、保障が要請される権利だけれども、ただ、一方で、受動喫煙した人が、ね、 体を、まあ、害するわけじゃないですか、はい。他の人の生命身体という権利と、こう、ぶつかり合うわけですよね。
はい、
で、他の人の身体、生命身体ですよね、うん。を守らないといけないから、うん、喫煙の自由は大幅に制限されてて、
はい、
この4月から施行されてる改正健康増進法では、もう屋内は、ほぼ原則、禁止っていう喫煙 ね。っていうことになってますよね。
はい。
ってなってるように、こういうふうに人権と人権がぶつかり合うときに、初めて人権は制約される。うん、で、今回ですよ。今回、この緊急事態宣言っていうのは、さっきの、まあ、受動喫煙のあれよりも、言ったら、もっと、もう目前に差し迫った、今そこにある危機なわけですよね。
うんうん、
タバコの場合、受動喫煙っていうのは、緩やかに、そういう癌になっていったりとか、するもんですけれども、そうじゃなくて、本当に志村健さんのね、件もしっかりですけれども、本当にもう、ね、生命、身体の自由が、多くの人の、そういう権利が、危険にさらされているということで、今回、あれは特別措置法ですよね。
はい。
だから、インフル、炎座のあれですよね、元々
新型インフルエンザ
等対策特別措置法の中の対象に、はい、新型コロナも含まれて、ま
あ、含めるという形の改正をした。
改正がなされて、はいはい、で、その国民の生命身体の自由を守るために、いろいろね、その国民の、まあ、行動の自由であったりとか、
はい、
営業の自由であったりとか、うん、場合によっては財産権であったりとか、うん、っていうことが制約、されると、いうことになるんですけれども、
うん、
僕ね、よく世間で言われることで違和感があるのは、言う人いるじゃないですか、その今の人は権利ばっかり主張してとかね、っていうことを言う人いるじゃないですか。でもね、その場合の権利とこの主張する相手が、まあ国家なくても、そういう権力であったりする場合っていうのは、それはもうね、権利主張しまくっていいんですよね。
そうそうそう。
うん。権利なんて、その国家はさっき言ったみたいに、国民の権利を守るために存在するもんやから、みんな権利ばっかり主張してとか言うんですけど、国の言うことを聞けとか、っていう話じゃなくて、それはもう国に対してはもう権利も主張しまくっていいはずなんですよ。うん、ただ、その、権利っていうのはさっき言ったみたいに、建前の中ではどういう表現されているかというと、本当に他の人権と、こう、対立する場合、自由にした場合に、そのコロナウイルスが蔓延して、他の人の生命、身体の危険を、ね、もっと拡大していく、っていう場合、これも制約されて、しゃあない。しゃあないというか、もう当然制約されるもんだとは思うんですよね。
はい、はい。
そこはね。
やむを得ない。
そこは、やむを得ない。当然で言うとちょっと語弊ありますけど、もうこの今の段階では制約されても、
その先言った、意見はあるんでしょうけど。
いろんな意見があるんですけれども、だからその中で、よくね、この時、今こそ、一丸となってとか、その国のためにとか、絆とか、そういうことじゃないんですよ。そういうことじゃなくて、ほんまに、それぞれが、他の人、他の、もう自分もそうですけど、自分の大切な人、あるいは他人の大切な人の生命、身体を危険にさらさへんために、我慢せなあかん。
まあそこが人権相互のっていうことなんです
よ。だからもうそれはね、そういうふうに分解して考えないんですよ。それを国とか一丸となってとかじゃなくて、もう別にそれは国も関係ないんですよ。もう外国人であれ何であれ、ね、他人を危険にさらしてあかんし、ね、そのためにそういう制約されるっていうことだと思うんですよね。だからその中でこういう状況になったらどうしてもその一丸となってとか言って、ね、みんなが一丸となっているときそれに反するんかみたいな論調になると思うんですけど、それはなんかおかしくて、やっぱり全てがその公対公というか、まあそれが、大きく言ったらまあ大きな、公になるとは思うんですけど、だからその辺はね、だからそのこういうとき国家のことを批判するべきはないとかいう話になりますけど、それは別に両立することやから、ちゃんと要請には従うべきやと僕は思うんですよ。従うべきやけど、それとともにやっぱりちゃんとチェックもせなあかんし、 ね、いろいろその情報統制が可能になりうる、条項もあるわけじゃないですか。うん、NHK を、何でしたかね、ちょっとごめんなさい、今失念しましたけど、なんか指定して、
はい。
なんかそういう、できるんでしょ
要請ですか、
うん、要請というか、なんかできるんですよ。NHK にこういうふうにやってくれとかいうことを言えたり、だからできる条文も含まれてるんで、はいはい、で、そこから、ね、その、国家が流してほしい情報に統制するみたいなことが、まあ、理屈上なりうる可能性はあるんやけど、でもその、まあ一方で私が思うのは、
はい、
僕らが勉強して想定してた、なんか権力がこういう時乱用されて、緊急事態とかなったら、はい、人権が制約されるっていうのは、それは確かにそうやけど、その一方で、今回の緊急事態宣言をめぐる動きを見てると、どっちかというと、野党の方が早やれみたいな感じにちょっとなってた部分あったでしょ、なんか、ね、ほんで、どっちかというと、その権力が乱用による、なんていうんですかね、弊害とかいうよりも、権力の不作為による弊害みたいな、
あ、
こんなことも実際に緊急事態になったら起こるんやっていうような、だからそれはちょっと、こういうことって、で、この経験したことないから、
結構早く出せっていう、
ね。とかいうふうにね、
まだかまだか
っていう。まだかまだかっていうのが。
流れでしたからね。
なんかそこが、なんか逆転してるというかね、思ってたんとちゃうな、みたいな感じにはなってるかと思うんですけど、で、自粛要請ですか。自粛要請っていうのも、ね、いろいろあるわけですけど、まあ、住民への自粛要請っていうのは、外出自粛。これは法律上、要請のみ。
結局、大部分は要請というか、強制力がないんですよね。
そうなんですよね。
強制力っていうのは、まあ、罰則で裏打ちというか、裏付けされてないというかね。
で、だから、要請しかできないということで、まあ、言ったら、今までの状況と、やれることって、その、外出の自粛とかの関係でいくと、今までだってずっと、そういうね、総理大臣がそういうこと言ったりとか、あるいは都道府県知事が外出を自粛要請したりとかっていうことをしてたんで、変わんない部分は、どうしてもあるんかなと。結局、前と何が違うのとか思うかもしれないですけど、ただね、他にもいろいろ制約されることも多くなったりとか、それこそ、医薬品やマスクなど必要な物資の保管のためには、もう事業者に命令して、隠したり立ち入り検査を拒んだりした場合は懲役や罰金もあったりとか、ね、臨時の医療施設のために土地建物が収容できたりとか、この収容は保障されるんですよね、当然こっちは、っていうふうになってたりするんですけど、だからこのね、住民への外出自粛っていうのは、それだったら要請のみで、ね、長谷川さんが言ったみたいに強制力もなくて罰則もない、じゃあ前と一緒やないかっていうことで、同じ状況になったらこれはねえ、ダメで、
その、
罰則ないからどうとかっていうのは、っていう話、それは罰則なんでないか言うたら、やっぱり憲法が、国民の自由を最大限保障するって言ってる中で、例外の例外で、行政権に権限が集中して人権を制約する場合やから、人権制約を最小限にするために、まあ、そういう罰則とかないわけじゃないですか。
はい。もうだからもうギリギリの、まあ、工夫というか、手段なんでしょうね、
ただその罰則ないから言うてね、その、よく、覚醒剤とかの事件が起こったりしたら、私、テレビとか出てね、よく香港さんと論争になったりとかするときに言われるのが、もっと刑罰重くせえと、いう話に、なるんですよ。杉村太蔵さんとかとね。なるんですけど、僕が思うのは、別に刑罰が、今の刑罰だから、その、覚醒剤手を出す人がいる。刑罰がなく、もうそもそも覚醒剤が刑罰がない、刑罰が、だからなんだ、刑罰じゃないから、刑罰が、そもそも、なかったとしてもね、手出さない人は出さないじゃないですか。覚醒剤だけじゃなくてもね、例えば、傷害でも殺人でもそうですよ。我々は、その人を、殺めないのは、刑罰があるからじゃないでしょう。そうじゃない人も中にいると思いますよ。
そうね。
うん。うん、それは、なんか違ったりするじゃないですか。
はいはい。
うん、僕ら。
はい。はい、
うん。覚醒剤、僕は先迷ったんが、やってみるかもしれんのかなとか、もしね、覚醒剤が法律で処罰されてなかったら、うん、いう人が、覚醒剤ちょっと違うんかなとか。
ちょっと例えが悪かった
ですか、ね。例え悪かったかな。
はい。
でもね、その、例えば、そういう殺人とか傷害とかでもそうじゃないですか。
うん、
その、なくても、しない、
うんうん。そうね、はい。
うん。
はい。
だからそれは僕もうその生き方の問題だと思うんですよね。
はいはいはい、はい。
その人の法律がどうとか言っても、法律って限界があるじゃないですか。
うん、はい。だから、今回の場合どうしましょうかっていうの
が、
うん。
だから今回も、だから法律は、もうそもそも、この国は、その国民の自由を最大限保障している国やからこそ、罰則を設けてないわけですよ。うん、
はい。
っていう中で、だからそれは法律の限界なわけですよ。
うん。
うん。だからといって出るかどうかっていう話ですよね。
そうですね。うん、
その、ほんまに必要不可欠で出なあかん人はいますよ。そうじゃなくて、
うん、
そうじゃないのに出る人っていうことに関してね。
もう大原則としても出る出ないの自由は認めつつ、
認められてるんです。
まあ、もうあとはもう各自の、もうなんというか、
だからもうね、
人間性というか、
生き方の問題やと思うんですよ。
人生観みたいなにもう委ねられてますよね。
その法律の限界なわけですよ。うん、それがだから僕もねよくそのまあ自分の仕事の中で、
うん、
民事のね訴訟とかだと必ずしも代理人必要ないじゃないですか。
うん、
本人訴訟って言って相手方がご本人で裁判されてる時とかがあって、
はいはいはい、
で、そういう時とかにね、私が直接その当事者と話してる時に、
うん、
まあ、裁判になったらこれも明らかに私が、まあ、代理にしてる方が勝つと、権利が認められるっていうような状況の時に話してて、
うん、
よく言うのが、うん、聞かれるから言うんですけど、
はい、
これね、裁判負けて、払わんかったらどうなるんですか、
はい、
って言われるんですよ。
うん、そうなんですね。
いや、不動産も、もう別にないと、
は
い。
うん。
で、動産、車とかは特に持ってない。
うん。
で、仕事だって別にすぐ、いつでも辞めれると。うん。だって給料も差し押さえできない。
うん。
っていうような状況で、その場合どうなるんですかって言われたら、うん、それもどうしようもないですね、言うんですよ、
うん。
法律上はどうしようもないですと。
うん。
回収できませんと。
はい。
判決が確定したとしても、
うん。
それは紙切れに過ぎないし、
うん。
どうしようもないですと。
うん。
ただ、払う払わへんは、
うん。
生き方の問題だと思いますって僕も言うんですよ。
うん、最終的にはそうなんですね。
最終的に。それをどうするかは、
ね、
実際法律上こうなります。回収できないことになりますと。
うん、
それが法律の限界やけど、うん、生き方の問題だと僕は思いますって言うたら、
うん、
案外ね、払ってくれる人多いんですよ。
あ、
そういう言い方をすると。
うん、
だから僕もね、偉そうに、
うん、
ほんまに、人に生き方とかをね、
うん、
言える立場やないし、
うん、
それは多分長谷川君が一番知ってると思うんですよ。僕そのラジオでは、
どうかな
言うてもね、
うん、
耳障りのいいことを言うてると思います、
はいはい、
僕、うん。でも長谷川君僕のよう知ってるじゃないですか、もう15年ぐらい付き合いあって、ひどいことしてるじゃないですか。
いやいや、どんな、そうですか。
いや、自覚はありますよ、僕、
うん、はい。
うん。その人に生き方とか問えるような生き方をしてきてないと思うんですけど、うん、
はい。
でもほんまに、このしばらくは、
うん、
コロナが、
もうね、
なんとか収束するまでは、
うん、
うん、真っ当に生きたいなっていうのがあるんですよね。
うんうん、真っ当に生きるっていうのがどういうことかっていうことですよね。
う
ん、
そうそう、
その外出のところでも、本当に今をね、とにかく楽しむっていう方向に行っちゃうと、
うん、
もう外出して好き勝手やるっていう方向に行きますからね。うん、
だから
そこの考え方、
ね。生き方の問題で、うんうん、ほんまに出ないと、仕事をできなくて、
うん、
で、もう生活できたくなるっていう人は、それはほんまに出ることが、その生き方やと思うし、
うん、
それはもう、しょうがないんですけど、
うん、
ただ、だからそれがね、行きたくないのに行かざるを得ない、っていう人が多いわけでしょ、結局。
うん、
今いろいろ批判されてたりとかする人らっていうのは、
うん、
中には、もうそれがな、そこを、でんことには生きていけないっていう、
うん。
だからそれはほんまにもうね、あえて僕が言うことでもないですけど、
うん、
その自粛は保障とセットっていうのはそこで、
うん、
それこそ憲法は生存権も保障してるわけで、
うん、
生存権っていうのは、憲法25条で、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると いうのがあるから、だからそれで、ね、生活保護とかの要件満たさないけれども、
はい、
もう生活が困窮する人が続出するはずじゃないですか。
うん、
そこはほんまに要件を緩めてでも、うん、なんとか最低限の生活保障せなあかんし、うん、それこそ東京とかだと、なんだ、インターネットカフェ、うん、とか、もう自粛要請してるわけでしょ、う
ん、はいはい、
ってなったら、ね、そこで寝泊まりしてる人ってたくさんいるわけでしょ、っていう人らのために、うん、ちゃんとね、うん、もう今稼働してないホテルとかたくさんあるから、うん、そこを用意したりとか、
うん、
で、そういう話をしたらどうしても絶対出てくると思うのが、うん、普段ネットカフェ泊まってる人らが、うん、そういうね、ホテル泊まれるようになったら普段より衛生活になるんちゃうかとかね、多分そういうこと言う人がまだ出てくるんですよ。
うん、
もうそういうのはやめようよ、うん、ほんまに、
うん。
うん。みんな、その、これはもう命と命の問題やから、
うん、
その、ね、商売と、経済と、その命の問題じゃなくて、経済は結局、ね、うん、うん、ちゃんと経済が回らんくなったら、亡くなる人もいるわけやから、うん、これ命と命の問題やから、
うんうん、
そこはもうそういうことは言わんと、
うん、
うん、ねえ、だからその、ねえ、そういう人以外ではほんまに、もう、ヒャッホーみたいな、人がほんまにいるかどうかわからないよ。でもよくテレビとか、うん、テレビのあのやり方もよくないと思うわ。
うん、
この間ニュース2、3をね、何週間か前見てたら、
うん、
その、なんだ、年寄りの人はもう慎重になって、
うん、
ね、こんな怖いと思って、慎重な行動をしているにもかかわらず、
うん、
若い人たちは、無軌道な生活をして、
うん、
ヒャホーみたいな、もうね、そういう構造で最初からね、特殊を組んでるわけですよ。
ね、
決してそんなことないと思うんですけど。
よくあの、巣鴨のトゲ抜き地蔵なんかでも、そんなに人出て落ちてないっていう話もありますしね。うん、いや
で結局ね、うん、その、老人の人に話を聞くってなった時に、うん、巣鴨で聞いてるんですよ。
はいはい。
で、もう心配やわって言うてる人がもう出てるわけですよ。
そうそう出てるから、
ね。っていうね。でもそれはね、うん、あるんですよ。そういうのってよくあって、
うん、
だからうちのね、お父さんお母さんも一緒に生活してますけれども、
うん
すごいね、いろいろ新聞読んだりとかテレビ見て警戒してるのに、うん、お母さんが、先週の土曜日ですよ、その、詩吟教室に行きたいとかね、うん、言い出すわけですよ。
うん、
ちょっと待ってくれと、
うん、
ね、詩吟教室は不要不急やろっていうね。うん、
飛沫がね、パーって。
飛沫飛ぶし、
うん。
うんどんな詩吟か分かんないですよ。
朗朗とこう、吟じるんでしょ
吟じるでしょ、
う
ん、天心の木村さんみたいな。そのエロ詩吟ではないと思うんですけど。いや、違いますよ、
うん。
でもね、なんか、その辺が矛盾してたりとかして、だから、その時に難しいのは、うん、やっぱり僕は、マスオさんなわけですよ。言いにくい。うんこれ、止めんのが。ほ、うん、で、まあ、妻に言ってもらって、結局行かなかったんですけど。
家庭の事情じゃないですか。
いや、でもね、そういうのが、いっぱいあるわけですよ。
そうそうそう
結局、これからも、この自粛要請で、
うん、
ね、強制力ない、罰則ないとかなったら、うん、断れずに行っちゃうっていう人が、出てくると思うし、
うん、
で、実際ね、僕がびっくりしたのは、
ねはい、
このラジオの収録も、
うん、
最初は、田中さんがね、
うん
田中さんと長谷川くんに来てもらう予定やったんですよ。
ほうほうほう
やったけど、もう刻一刻とコロナの状況が変わる中で、
うん、
田中さんが大阪から来られるのは、
うん、
本人もね、電車乗ってこなあかんし、リスクあるし、怖いやろうなって思って、
うん、
僕が言ったんですよ。田中さん、もう、この収録はもう来ていただかなくて結構ですからっていうのをメールしたら、
うん、
あ、実は私もそう思ってましたみたいな、
うんうんうん、
同期の僕で田中さんの方が年上のそういうふうに気を使う人は気を使うんですよね。
うん
だからもうそんなんやめようっていう話で、
うんうん、
で、僕、長谷川くんにも昨日電話して、うん、ちゃんと家族で相談してや、言って。
まあ、一応相談しましたけどね。
うん、いや、無理せんといてや、言って、うん。で、今日からね、この、なんだ、アクリル板が、KBS 京都でもね、うん、設置されてて、
うん、
これも、僕も先週言うたんですよ、うん、KBS の人にちょっと心配やんか、うん、アクリル板設置してくれと。で、僕らね、仕事上で、刑事事件で、ね、
うんはいはい、
接見行ったら、警察署、うん、こういうね、交渉もそうですけど、うん、アクリル板慣れてるじゃないですか。
はいはい、
もうアクリル板越しの魔術師というか。その場合にはさっき刑罰が刑罰がとかってね、わけわからなくなってましたけど。ほんまにね、そういうとこから、もう。
まあだから、うん、断る勇気がね、必要ですよね。
断る勇気とかじゃなくて、ほんまだからもう
なんか、うん、
その大事なの、僕もね、先週かな ?2 週間前かな、
うん、
もう、すごい尊敬してる先輩からの誘いとかも断りましたもん。
うん。
仮病を使って、
うん。
それは。
まあ、ちょっと後悔し始めてますけどね、僕も。
今日来てること途中で帰るのも全然いいから、本当に。
なるほどね。そうそうそう、そう、う
ん
ね。
いや、ほんまにそう。そういうことです。そういう形の、うん、いろいろね、職場とかでもあると思うんですよね。気を使ったりとか。うん、だから、果たしてほんまにその外出が必要かっていうのを考えてもらって、自由に言える立場じゃないですか、うん、私たち、その個人事業主で、うん、ね、立場上。
だからね、その外行って、ヒャッホーってやってる子も、その、結局はその友達付き合いとかで、
そうそう。
断ったらノリ悪いみたいなね、うん、っていうとこもあったりとか、うん、流れてしまうところもあるから。
卒業旅行の、旅行代理店に申し込んでてね、うん、で、これどうするって絶対話になったと思うんですよ。その時に言い出せなくてとかだと思うんですよ。うん、でも今は空気読まへんことが大事。
うん、
僕はその娘、昨日ですか、3歳になったばっかりなんですけど、うん、3月から保育園ね、保育園ずっとやってるんですよ。うん、京都も小中高は、ね、自粛要請してますけど、保育園はやってて、うん、やってるんだけども、もう自主的に休ませてるんですよ。うん、だからそれは、やっぱりなんか、うん、ね、そのみんな保育園に通学させてる中、通学とは言わないか、保育園ってなんて言うの？
通園？
通園か。
簡単ですな。
簡単やな。アクリル板越しの魔術師じゃないな。いや、ほんまにね。その中で、なんかそのね、やってるから生かそうっていうような感じになると思うんですけども、そこは自主的な判断でいいと思うんですよね。
うん、
僕なんていうのはほんまにもう、だから小学校というか登校班で行ったことなかったんですよ。
そうまい。
登校班で一回も行ったことないし。
うん、単独で。
単独行動で。で、飛び箱とかね、うん、マット運動とか鉄棒とか、うん、嫌いな、その体育の授業とか履修拒否してたんですよ。うんうん、
良心的に、ね。
良心的履修拒否を。兵役拒否みたいな感じでしてた人間なんで、うん、僕は人より頭でかいから、このね、飛び箱の上で、ゴロンとでんぐり返したら、首の骨折れますよって言うて、うん、先生に小学校の時から言うて休んでたんですよ。
うん、
で鉄棒も頭から落ちて頭割れますよみたいなことを言うてずーっと休んでて、うん、で、高校とかももうほんまにほとんど遅刻してたような人間やから、うん、躊躇なくちょっと心配やなとか思ったら、うん、休ませれるんですよね、うん。それはもう僕の性格というか、そういう怠惰な性格が、どうかわかんないんですけど、
うん、
良くないかもしれないけれども、その勝手な判断をできる、だけども、うんうん、そうじゃなく、ずっとちゃんと学校行ってはった人とかっていうのは、かえって、うんうん、例えばその地域自粛要請出てへん学校もやってる心配やなと思いながらやらすとかってあると思うんですけど、うんうんうん、もうそれはね、
うん、
ほんまに休ませて、ええと思うんで、
うんうん、
でも今は、不義理する方がいいですよ。
うん、
うんその、なんか先輩に誘われたとか、もうそんなも
ん、
ね。
うん。
うん。
まあ、だから外出したら、その人を責めるっていうのでも、それは良くないですけどね。うん、結局もう各自の両親の問題やから。
そうそうそう。うん。いや、ほんまに。
まあ、もうギリギリのところの一応そのメッセージが、この、緊急事態宣言っていうものだっていうことですよね。
うん、そうそうそう。
行政としての。
うん。うん、だから、その、本当に、まあ、罰則ないとしても、
うん。
うん。その、やむを得ない時以外は、
うん。
うん。出ん方がええし、うん、やっぱりね、その、今ってこと言い方、ちょっとね、問題あるかもしれないですけど、
うん。
ガマ氷で、
はい。
パブに行って、
うん。
ウイルスばらまいてやるぞとかっていうことを言って、うん。問題になった方が、うん。で、そっからまたすぐ亡くなられて、
はい。
っていうのあって、いましたよね、
うん。
僕はほんまに、皆さん、志村健さんの報道を見て、
うん、
ちょっと考え方変わったとか言ってる人多いですけど、うん、僕はどっちかというとガマ氷の件なんですよね。
う
ん、衝撃受けたんですよ、
う
ん。あの映像とその数日後やったじゃないですか。
うんうん、
こういうことになるんやっていうふうに思って、
うんうん、
で、ね、亡くなられた方言うのもあれですけど、で、あの人の場合、まあ、やったらいけないことあの時はやってたじゃないですか。
うんうん、
でも、ほんまに、その、ね、程度の差はあれ、
うん、
今、外に出るっていうことは、
うん、
まあ、ああいうことをすることに、近い部分があるわけで、もう私も長谷川君も今かかってるかもしれないし、
う
ん
う
ん、
そうそう
で、うつるかもしれないし、うんうん、っていう状況下で、 出歩くっていうのは、本当にもう一億総、うん、おじさん状態なわけでしょ、う
んうん、まあ、ここに来てるのが矛盾してるんですけどね。
う
ん、
そう。それが大いなる矛盾を含んでるわけで、こう、身を潜めて、アクリル板がこう飛沫が飛ばんように今、
う
ん、
そうそう、そう
なんです。喋ってるわけですけど、うんうん、ぐらい考えて、うん、このね、コロナかかった人が避難されるっていうような状況もあるじゃないですか。
はいはい、
藤波選手とかもそうですけど、うん、それは絶対良くないと思うんですよ。うん、かかった人はもう、うん、それはしょうがないし、うん、で、自分のことを思い返しても、うん、3月の前半ぐらいまで、上旬とか、ご飯食べに行ってました、ね、僕も。
正直言って、ちょっと3連休気が緩んだのは確かにあります、それはもう。
だからそっかもう2週間ちょっと経ってるから、あれですけど、うんうん、多分そのぐらいの時期やったわけでしょ、今いろいろ、なんかね、問題になって、無責任やとか言われてる人たちも、うん、僕もその偉そうに言われる立場やないし。
で、なんやかんやその誘われたりとかね、まあして、いろいろその誘った人のことを思って、言ってる人も結構いるから。
いるいる。
そこで、まあ、やめとけよっていう話ではあるんですけどね。うん、まあ、うん、
でも、それは断れへんかもしれんし、っていう状況下で。だから、かかった人は、その、を、責めるとかいうことになると、うん、そういう、かかってる人が、逆に隠すってなって、より移していくっていうような状況が絶対生まれてくるから、うん、それ絶対責めたらダメやと思うんですよ。うん、で、ただ、まだ移ってない人は、ほんまに言ったら、みんなが過失致傷、過失致死の被疑者になるぐらいの、ならないですよ、ならないし、そんな因果関係も絶対証明なんかできひんし、そんなことで罪問われることないですけど、ほんまに自分の過失不注意によって人をね、身体を害したり、あるいは場合によっては命すら害する可能性があると、かかるまではそのつもりでいないとダメなんですよ、ほんまに。でかかったらもうその人を責めちゃダメやし、うん、っていう状況が今やから、
うん
うんうん、これはだから本当に僕みたいに今までいい加減に生きてた人間も、うんうん、人に生き方なんて問える人間じゃほんまにないです。長谷川くんは問える人間、僕は見てても付き合い長いけど、僕はそうじゃないけど、しばらくはまっとうに生きよう思ってるし、うん、ってなったら、みんなちゃんと我慢しよう。とかいうふうになると思うんですよ。でも、その我慢せなあかん、いろいろ文句言うたらあかんとかいうわけではないと思うんですよ。それはちゃんとやっぱり国がやってることとか、ほんまに正しいかどうかっていうのは確認しないといけないし。
そうね。
うん。だからだからそのためにも国もちゃんと情報はちゃんと開示するべきやし、正確な情報をもうこの後に及んで隠してる場合はないし。隠してるとかでも決めつけてあれですけど、だから今ね、昨日の段階、だから4月6日の段階で4000人を超えたとかいうような感染した人がっていうのは出てましたけど、はい、まあ、今、そういう感染したと報道されている著名人の数から考えたら、まあ、その数やないっていうのは、明らかで。
なんとなくね。
うん、だって、志村けんさんが、感染して、工藤官九郎さんもそうやし、うん、梨田さんもそうやし、うん、とかっていろいろ、こんだけ著名人の人って、普通、無作為に4000人を日本国民から抽出したら、多分ゼロ人でしょ。
うん、
確率論的に。
どうなんでしょうね。でも、
4000人
なんだ。素人考えではそういうね、すごく有名人の方がポツポツ出てきてる。うんっていうところはあるんで、
う
ん、
っていうことは、うん、やっぱりそこの確率はね、有名人も、うん、別に有名性の違いによって、うん、感染率が違うわけがないから、
ないから、
うん、うん、だからそう考えたらね、だからかなり感染してて多いはずやし、だからその辺の数字とかもね、例えば4000人とか今の段階でとか言ったら数を言うと、うん、それこそ油断する人も中にはいるかもしれないし、うん、そうそうそう、だから潜在的にこのぐらいっていうのは、うん、まあ、そう分からないかもしれないけど、大体は分かるんちゃうかなと思うんですよね。
うん。
うん、だからそういうことも、ちゃんと、情報を言ってもらって、
うん。
うん、で、あと、だからほんまに生存権、ちゃんと、保証してほしい。それで、
うん、
もう、どないしょうもない人たちが、いはるわけやから、
うん
うんうん、その人らが最低限度の生活をちゃんと確保できることをやってもらって、うん、情報とね、うんうん、っていうのは思うし、あとその憲法の話で言うと、今でもまだこの後に及んで、
うん、
そういう、なんですかね、まあ、いわゆる族議員っていう人たちが、
はい、
ある団体の利益を代表する発言をしたりする しますよね、うんうん、もうだからもうそれも、うん、もうね、もう憲法では国会議員っていうのは全国民の代表なんやから、うん、非常に難しいんですよ、その国会議員政治家がやらなあかんことっていうのは、はい、僕ら弁護士にやる仕事っていうのは、うん、いつも一方当事者の利益を代弁することやから、うん、これって簡単なんですよね、
もう狭いね、
狭い、その人が言いたい、うん、当事者が言いたいことを代わりに言ってあげて、うん、それを法律的に構成してやけど、はい、ほんまに今回の騒動でわかりますけど、もう立場によって全く違うわけですよ、利益も損失も、うんうん、そういう人たちの利益を調整するのが国会議員の仕事やねんから、そうですね、はい、その、ね、この後に及んで、うん、自分がどっかのなんか顧問やってるから言って、そこだけを優遇するようなことを言うとかじゃなくて、もう憲法の建前通り全国民の代表として、このいろんなややこしい利益の調整のために、ね、知恵を尽くしてほしいし、うん、であと僕聞いててなんか辛いのがそのね、うん、風俗の人とかがいろいろ言われたりとかね、
はい、
ありましたよね、その風俗で従事してる人やったりとか、うん、あるいはその接待を伴う飲食店だからまあ、ホステスの人やったりとか、はい、キャバクラのキャバ嬢とかあったりしますかね、うん、だからそういう人らにはやらんでいいとかね、うん
なんかすごい稼いでるイメージがあるんでしょうね。
うん。で、休校になった時の、世話の、子供の世話のために、なんか仕事を休んだ、うん、なんか保護者が一定の要件を満たしたら、そういう、うん、なんか助成してもらえるのも、はい、なんか最初は対象じゃなくて、やっぱりそれを対象にするみたいな話になって、はいはいはい、おそらく愛沢一郎先生の尽力でそうなったんやと思うんですけど、うん、いや、ほんま頑張ってほしいわ。
ホームグラウンドのために。
ホームグラウンドのために。
利益代表になる。
それは利益代表。確かに。確かにそうやな。そこは利益代表になるけど、いや、そこの利益代表はええんじゃない、うんうん、そこの利益代表になってほしいわ。ただええ話になるやん。愛沢一郎さん、ただの乳首はなかった。
う
ん、
漏れてるところをね、こう。
そうそうそう。漏れなく。
うん、漏れなくっていう意味ではね。
うん。その界隈で乳首って呼ばれてたって言われてましたけど、乳首先生ぐらい作んちゃう、
うん
うん、そういう、乳首呼ばわりが、後々ね、後々ね、はい、あの辺でいろいろ銅像とか立つんじゃう、五反田とかに、そういう、銅像が立ったりとか、いや、ほんまにだからね、
はい、
難しいですよ。もう、ねえ、なんか攻撃されるのもね、なんかほんまにみんなそんなに、長谷川君みたいに稼いでるとかじゃなくて、
はい、
そういうね、クラブとか飲みに行っても、うん、まあ、昼働いてる人が多いですわ。
うん。
うん。だからそれは、夜の稼ぎが多かった昼も働いてないですって。
うん。
生活のためにやってはるし、ほんで子供いはる人も多いし、でね、何年前かな、一回先週ね、お越しいただいた井上章一先生と、プロレス文化研究会の帰りに、ちょっと飲みに行ってて、でも帰りましょうかって言った時に、ほんまにね、ゲリラ豪雨が、わーって降ってきて、
はいはい、
でどないしょ、雨宿りせなあかんな、思って、パッて横見たら、熟女キャバクラがあったんですよ。で、二人で熟女キャバクラ行ったことがあったんですよ、もう何年前かな。
はいはいはい、
井上先生ごめんなさいね、全然別にその、変な話じゃないから。で、その時も、うん話聞いてたらね、
うん、
私は息子が、高校野球やってて、
うん、
で、シングルマザーで育てはってはるわけですよ、
うんうん。
で、高校野球頑張ってて、夢があるから、そのために、いろいろお金かかるから、
うん、
私こうやって頑張って働いてるんですよ、みたいなね。
うんうん、
いや、それはほんまに、ネット甲子園とかで、そういう話を中継してほしいわ、って。うん、いや、ほんまに。でも、今は、多分もしね、お母さんの働いてる仕事のことしたら、子供反抗するかもしれんけど、絶対僕ぐらいの歳になったら、感謝するで、言うて、わかるとき来るから、言うて、そういう人たちがたくさんいるから、
うん、
ほんまに、そういう人がね、もう、だからそういう人も辛いと思うんですよ。今、店来てとかってね、お客さん誘うのも辛いし、で、その子のお客さんもお客さんでね、
うん、
大変やと思うんですよ。ほんま今までは、LINE が来たらすぐ行ってたのに、
うん、
ね、もう、外はちょっと気にせずに喋りましょう。いや、ほんまにね、その、うん、今までは、もう LINE にすぐ返事してた人が、その LINE 見ながらね、ずっと、どう返事したらええやろみたいなね、うん、おっちゃんがね、世の中にいっぱいいると思うんですよ。
うん、
もう、また遊びに来てとか言われた時にね、なんて返したらええやろみたいなね、そういう悩みを抱えてる人がいっぱいいると思うんで。
そうね。
うん、で、
だ
から、僕はそう、いいな思ったんが、出町柳の、マス型商店街にある出町座っていうところで、ミニシアターがあるんですけれども、そこが未来券っていうのを発行してるんですよ。
ああ。
未来に、
予約しとく。
予約しとく券を今発行。で、当面のその資金を助けてあげるっていう、これいいと思うから、
クラウドファンディング
みたいな感じで、で、未来に使える、2021年の末まで使えるっていうのをやってるらしくて、僕も要、出町座行くんで、買おうと思ってるんですけど、まだ買ってへんのかいう話ですけど、ええな思ってんだけど、絶対買います。だから、ほんまにそういう形で、キャバクラとかでも、未来キャバクラとか、
ね、
未来風俗とか、やってもいいと思うんですよ、ほんまに。そこも愛沢先生が尽力していただいて。
提唱して。
提唱して。いや、ほんまにそういうやり方あっていいと思うんですよ。
愛沢先生が。
愛沢先生がね。
かなりもプッシュされてます
ね。でもほんまに、だからね、そういうところで漏れなく、だからこういう時こそそういうと、もう、言い方がいろいろ難しいんですけど、
はい、
もうほんま漏れちゃう業種とかが出てくるんでね、漏れなく全ての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営まなあかんし、一方でほんまに国民の生命健康っていうのは一番尊重してなあかんもんやし、
そうですね、
だから我々健康な、
うん、
で人間はほんまに、だからそのためにでもこの公共の福祉ですよ、これこそ、他の人の人権を守るために、それは国のためでもね、絆とかのためでもないんですよ、ほんまにここの人々、その人たちの人生、生命ですよ、生命身体、でその人の大切な人の生命身体、
狭い範囲の健康、
そうそうそう、っていうね、もう
後悔ないように、
絆とかっていうとちょっと、全体主義な方向に行くからそれは怖いんで、もうそういうふうに考えてね、ちゃんと、真っ当に、
もう自分にとって後悔のないように、
生き方の問題で、
はい、
ちゃんと生きてなかった僕でもしばらくは真っ当に行きます、
はい、
隅田隆平のハマグリ御門の編、改めましてこんばんは、弁護士で俳優の隅田隆平です、
はい、
オープニングトークが思いのほか長くなってしまいました、45分を超えてしまいましたけれども、そうですね、
長ないっすかって言おうと思ったんですけど、ちょっとねテーマ的に、
テーマ的に、なかなか、だから僕なんかね、僕こうラジオね続けてる中で思ってたんは、いつもねザレ事ふざけたことを言いながらずっと続けて、ほんまに、でもやり続けてたらねいや、ちゃんと、ラジオをやり続けてたら、
はい、
ほんまになんか、大変な時に、
はい、
ちゃんとしたこと言えるかなっていうね。だからそのためにも、普段は、ふざけてやり続けなあかんと。
はい、ああ、そうね。
思ってたんやけど、でも、ほんまに大変な時になったら、自分の言う言葉がなくて、ほんまに。
食べとかんとダメですね。
いや、ほんまに何言うていいかわからんくてさ。いや、
ちょっとふざけられなかったっすな。
いや、だから、いや、いつメール紹介してよろしいですか。
はい、はい。
隅田隆平様ということで、三密堂書店の森下雅美さんからいただいております、
はい、
こちらは寺町の古本屋三密堂書店です、はい、4月1日の井上章一氏との話の中で勘違いなさっておられる情報でありましたのでメールにて訂正させていただきます。店を閉店されるのは3月初坊さんのことだと思います、そうです、僕これ勘違いしてて、でね、放送の時に三河書房さんは古本屋ではないんですよ、古本屋ではないですけど、古本もちょっと置いてるはずなんですよね、僕そっち勘違いして寺町やから、その話で今度店閉まられるそうですよねみたいなこと言ってちょっと噛み合わへんところがあって、でディレクターの佐山さんが調べて、それちょっと勘違いしてはりまして間違いですよって言って放送ではカットしたんですけど、おそらくね、多分ねポッドキャストでそのまま入っちゃってて、それを聞いてくださってて、三密堂書店の大将が、いや訂正をしてくださってて、申し訳ない、本当に申し訳ございませんでした、井上章一氏の大将とは私の父のことで、古本屋往来でもお世話になっております。残念ながら大将は13年 年前に他界しており、現在3代目として私、森下正美さんですかね、うん、が継いでおります。細々ではありますが、今年かねてより企画していた100周年記念行事を行う予定です。うん、井上章一氏が三密という言葉で思い出していただけたことに感謝しております。ああ父なら多分憤慨していたと思いますが、逆手に取れば宣伝にはなります。ああ残念ながら三密堂書店も参加しております。5月1日から5月5日、都メッセでの春の古書大即売が中止になりました。このような時期ではございますが、いろいろな困難を乗り越えてこそ老舗に近づけると思っております。今後とも京都の情報を発信していただければありがたいと思います。
なるほど。
ということでメールいただいてて、はい、私この三密堂書店も行ってるんです。最近行ってるんですよ。あの藤井大丸のところの、うん、あの筋入っていたが寺町の下がったところで、はい、はいはい、あの立ち読みしてました。立ち読み申し訳ないんですけど、いろいろ見て、
ね、あの
そうそうちょっといろいろ吟味してて。はいはい、たけしさんの昔の本があって、これは買うべきかどうかなっていろいろちょっと考えて、うん、またじゃあそれ買いに行きますんで、ね、今度ご挨拶させていただきますんで。
言われのあるその店名なんでしょうね。
あ、だからね、あのどうもこれ仏教用語ですよね。
仏教用語なんでしょうね。密教の密から来てるんですかね。
いや、そういうイメージですよね。仏教書も多いっていうことだと思うんですけれども。はいはい、そういうわけで、すいません、先ほどなんか取り乱してしまいまして、申し訳ございませんでした。隅田隆平のハマグリ御門の編、令和2年4月8日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。